今日の旧約書は出エジプト記14章5節から14節です。聖書の初めの方から116ページです。民が逃亡したとの報告を受けると、エジプト王ファラオとその家臣は民に対する考えを一変していった。ああ、我々は何ということをしたのだろう。イスラエル人を牢役から解放して去らせてしまったとは。ファラオは戦車に馬をつなぎ、自ら軍勢を率い、襟抜きの戦車600をはじめ、エジプトの戦車すべてを動員し、それぞれに士官を乗り込ませた。主がエジプト王ファラオの心を頑なにされたので、王はイスラエルの人々の後を追った。イスラエルの人々は意気揚々と出て行ったが、エジプト軍は彼らの後を追い、ファラオの馬と戦車、騎兵と歩兵はピ・ハヒロトの傍らで、バールツェフォンの前の海辺に宿営している彼らに追いついた。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか？荒れ野で死なせるためですか？一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？我々はエジプトで、放っておいてください。自分たちはエジプト人に仕えます。荒れ野で死ぬより、エジプト人に仕える方がましです。と言ったではありませんか。モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて、今日、あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日、エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。
今朝も私ども集めてくださって、神の民としての恵みをくださっていることを覚えて、信仰を言い表します。祈祷信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、モンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇りて全能の父なる神の御に座したまえり、賢いに来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。 祈ります。天の父なる神、こうしてあなたの御前に進み出ることを、あなたがそのあなたのその御懐に包まれるひとときを与えられていることを感謝をいたします。私ども日常の生活の中で自分自身を大切に思えるというよりは不安を覚えるような今の日々を過ごしています。しかしどんなであろうとも、あなたは私どものことを見捨てることも見放すこともなく、私のものと言ってくださっている。そしてあなたの三翼の陰に置いていてくださることを今朝もここに知って感謝をいたします。私どもはただあなたの前にあっただけ尊いものとされているということを知ります。どうかあなたが尊しとしてくださっている恵みを覚えて、あなたに信頼しての歩みを日々になし行くものとさせてくださいますように。教会はこの地の救いのためにあなたが建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。私どもが主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。救われることは思い満たされることであります。樽を知る、それは満たされて知るわけです。どうかその樽を知る恵みのうちにあることを覚えて、そこでそのことこそが平和であることを覚えて、人々が救われ平安を得るようにとまた願うものでもあります。どうかあなたがあなたの御名を述べ伝える力を私どもに賜って、この地に救いと平和をあなたご自身がそこに与えてくださいますように。教会はまた幼稚園とともに始まりました。どうぞ松田幼稚園の技を祝してくださって、そこに集う子どもたちがあなたの恵みによって健やかに成長し、またあなたへと至る恵みを与えてください。その過程は大事ですから、どうぞその子どもたちの家庭を整え満たしてくださいますように。また老する一人一人を顧みてくださって、あなたの恵みのもとに平安なその保育をなせていけるよう顧みてくださいますように。また公益財団法人並びに社会福祉法人と2つの運中社があります。あなたを証しする団体ですから、あなたが大いに祝福をしてくださいますように。いろいろな課題がそこにあるかと思います。しかしそこであなたのにある平安が与えられ、そこでの活動が本当に満たされたもの、良きものであるよう顧みてくださいますように。今この状況の中で困難の中にこううめき声を上げている者たちがあることをあなたはご存知です。どうかあなたがそれらの人々に声を上げさせてくださって、救いの御手がそこに差し伸べられるよう顧みてくださいますように。人々は萎縮の反動でまた不安に駆られて、自ら望んでいない、望む形で望んでいない行動に走ることも走ってもいます。あなたはそこに平安がないからです。どうかあなたにある平安はあなたにしかありませんから、人々があなたを求め、あなたのにある平安をそこに感じるものとさせてください。それぞれの場であなたを会うとひざまずき、あなたを仰ぎ見ている信仰の友があります。あなたはご存知でありますから、その一人一人に望んでくださって、そこであなたの慈しみと恵みに満たされるものとさせてくださいますように。あなたが今ここに臨んでいてくださって、私あなたの身胸を示さんとしていてくださいます。そのあなたに身胸をかしこみ聞き、あなたの慈しみに、まさにあふれるものとさせてくださいますように。私どもの群れの一人一人をも特別にあなたが覚え帰り見てくださって、必要な支えと慰めを豊かに与えてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。その 心を固くないするファラオでしたが、エジプト全土のウイゴの死、イスラエルのウイゴを除いてのことではありますが、その全土のウイゴの死に打ち砕かれて、さあ私の民の中から出ていくがよいと、実はイスラエルの民を追い出したわけであります。で、イスラエルの民を追い出したからといって、それではことが終わったかといいますと、実は終わらなかったわけであります。で、イスラエルの子らに行って、主に仕えるがよい、そして私をも祝福してもらいたいと言ったパウロ、ファラオでありますけれども、そう言っていること自体がまだことは終わっていないのだということを示すものでもあったのです。彼らは自らは主なる神にひざまずかず、悔い改めることがない。まだその悔い改め、神に本当の意味では屈服していないということで、あります。要するに、エジプトの旅、エジプトにある奴隷の民ヘブライをイスラエルとして彼らは出発させたわけです、ファラオは。しかしそのことはですね、まあウイゴの死ということがあって出発させたんですけれども、その行動はですね、神のその御業、その神の印によってですね、彼が完全に白旗を上げたのかというと、白旗を上げたわけではなかったということが先ほどの会話の中に出てくることなんだということなんです。要するに本当に白旗を上げたらですね、神の前に行って悔い改めるわけです。私はこうでした、申し訳ありませんでしたっていうわけです。ところがファラオはですね、自分がそうするんではなくてですね、神の前に行って、神の前にひざまずいて、私の傲慢を許してくださいって言ったんではなくて、イスラエルに、自分たちが支配し本当は出したくなかったイスラエルに、自分のためにも神に祈っておりし、祝福を祈るようにって言ってるわけです。これは何かっていうと、人を立てているわけですから、まだ本当には悔い改めていないことの実は印だったんです。ですから追い出して礼拝したらいい、私のためにも祈れって言ったことで、本当はことは終わってなかったっていうのがここに現れてくることです。で、ことは完全には白旗を上げて屈服していない、悔い改めていない、自ら礼拝するということはそこに起こっていないものですから、ファラオ、これは別にファラオだけじゃなくて、その家臣たちもそうでありますけれども、その事柄はまだ終わってはいなかったわけです。だから民が逃亡したという報告を受けたという言葉になって、ここではさらに次の出来事へと事柄は進んでいくということになります。ウイゴの死に耐えかねて出ていけとは言ったのですが、おぞましい過ぎ越しの夜が過ぎ去りますと、ファラオは思いを変えたのです。出ていくがよいと言ったはずなのに、ここでは出ていけがよいと言ったということなどは全然出てきません。そうではなく、逃亡したのだというふうにここに言われているわけであります。そしてその言葉にファラオの本心があると、あるいはエジプトの本心があると言っていいかと思います。逃亡との思いの根底にあるのは何か。それはイスラエルの民が自分たちの支配下にあるという確固たる思いです。自分の支配下の中にある。自分が彼らを囲っている。自分たちのものだということを思うからこそ、逃亡という報告になるんです。その自主性、その存在のですね、自立性を認めていないから。もし認めていたら違う存在ですから、そんな逃亡なんていうことではない。自分たちの領域から逃げ出した、それはまさに自分たちの支配のもとにあるという思いが、この逃亡ということに言い表されているのだということを思わなければなりません。ですから、荒人神としてファラオは誠の神に敗北をしているにもかかわらず、 敗北したことを認めていないということになります。ですから誠の神の支配のもとに神があるなどということは認めることもできず、無視するしかないということであります。人の支配、それは何かということをそこに特徴的に示しています。ファラオとファラオの国家体制、そのファラオとファラオの国家体制が示すのは人の支配とは束縛であるということを示すのです。要するに人をまさに束縛する、今の私どもの言葉で言うと人の支配というのは管理にあるということです。ですから管理のもとに置く、それは支配のもとに置くこと、束縛のもとに置くことを、そういうふうに管理のもとに置くというふうに言っていることになります。それに対して神の支配は何か。神の支配は実は解放にある。神の支配はそこにその人に自由を与える、自由をもたらすものだということをここでは覚えてよいかと思います。そういう束縛するファラオという力に対して神はその束縛からその民を解放してくださったのです。ですから私どもは神を信じ、そこで神を本当に見出すということは、私どもはこの世の束縛から解き放たれ自由なものとされているということをそこに示されていることでもあるので、あります。偽りの支配者としてファラオとその家臣たちはつぶやきます。ああ我々は何ということをしたのだろう、イスラエル人を牢役から解放して去らせてしまうとはと言っております。支配下、それは牢役に縛るということを意味しています。ですから、束縛することですから解放ということなどはとても許されないことなわけで、あります。で、国家やあるいは人間の作り出した組織あるいは権力者というのは民を労役につかさる、つける、そういう要素を持っていることを改めてここで知ってよいかと思います。そこに自由はなく真に人間としての尊厳はそこに認めてはいない、そう言っていいでしょう。ただ神のみが人に自由とその人の尊厳を与えてくれるのであります。で、神を信ずるということの最大の恵みは尊厳を知るということです。自らの尊さを知るということです。そして自らが自由人として自らの決断を持って立つ、自らの思いを持って立つということが許されてあるということが実は人にとっての幸いなんだということを覚えてよいかと思います。ファラオは自ら戦車に乗って出陣します。ファラオが自ら戦車に乗って出陣するというのもまさに異様なことであります。襟抜きの戦車600と戦車のすべてを動員してイスラエルの後を追うというのであります。自らは神の前にひざまずくことはなかったわけでありますから、ひざまずくこともなくイスラエルを自分の所有と奴隷と思っている、そういう思いについてここではそれは主がファラオの心を堅くなにしたからだというふうに言っているわけであります。神にとっては全てのことは織り込み済みだということです。ファラオがイスラエルの後を追うことも織り込み済みであります。ファラオにとって自らの思いに決着をつけて、自らの思いに決着をつけることがそこに迫られている、その決着をつけさせるのだというのが神がそこに思っておられることであります。それゆえにファラオがイスラエルの後を追うことも神の救いのご計画のうちにあるということをこの堅くなにしたという言葉は示しているのだということを覚えていいかと思います。もともと神は 虐げられてうめき声を上げている有造無造の民を救い出すためにエジプトに災いを下したのであ、下しました。そしてエジプトを象徴のエジプトの象徴であるファラオをそこに打たれたわけであります。しかしこの災いというのは何だったかというと、それは神の一つの目的のための災いだった。それはその目的は何かというと、虐げられている民の解放が目的だったわけです。ですからあれだけ災いがたくさんあったからといってファラオを滅ぼすことを目的とはしていなかったっていうことが、その銃の災いのところでの大事な点です。で、そういう意味ではファラオが、あるいはファラオの大軍がエジプトが決定的なその死の出来事を迎えるという場面は生まれてきていないんです。ウイゴはそうですけれども、全てそこでですね、力がそこにそがれるということが言われてはいないんです。ですからここまでのところはファラオにへの災いはですね、ファザオを撃つための音ではなくて、イスラエルを解放するための神の御業がここまでだったということで、あります。で、そういう意味ではイスラエルが出エジプトを果たしたということは、エジプトから出たということは一つの目的を達したわけで、あります。で、しかし一つの目的を達したんですけれども、その上でですね、さらに新たなる事故出来事がそこに起こることになります。それがこのここからの出来事で、出て行ったこと、出て行くことを承認したファラオが、承認したことは間違いだったと言い始めたところで、また新たなる問題が発生するということで、あります。すべきではなかった、解放すべきではなかったと悔い改めためのない、彼らファラオとそのエジプトはイスラエルを再び奴隷の状態に戻そうとする。それがここでのテーマになります。で、そうであればイスラエルを解放してくださった主なる神の御心に反する彼らは行動を取ることになります。ファラオからの解放、その目的は達したのに、再びファラオは拘束をしようとする。それは神の御心に適することになる。適することになりますから、今度はファラオの思惑が打ち砕かれなければならなくなったということがここで始まってくる出来事であります。ですから救いは達成したんです。解放は達成したんです。解放したけれども、その解放されたその自由を脅かす者たちがいる。脅かす存在がそこに現れる。これはまあファラオは同じ人ですけど、ファラオがその脅かす存在で、脅かす者に対して神がいかになされるかということがここから語られていく内容になっているということで、あります。今回の目的はですから、ここでの、これ今回のここでの出来事は何か、そこでの神の目的は何か、それは再びファラオがイスラエルを奴隷としようとする、そういう企てを打ち砕くことにある。イスラエルを支配しようとするその力を除去することに神の今度は力が働くのだということがここでのテーマになっていくのであります。ですから解放から、これが一つの目的で、今度は解放に対して束縛をもたらせようとする、そういう力に対する排除、それがここでの神の御業、神の目的というふうになっていくのだということを覚えてよいかと思います。エジプト軍は軍事用の街道であるペリシテ街道を勢いよく進みます。もともとそういう街道というのは軍事用のためにも作っているわけですから、その軍事用の街道を進むというのはまさに勢いよく進むことになるわけです。で、しかしイスラエルはと言いますと、どうであるかというと、小家畜を連れて家族を伴っての旅であります。 軍事道路を突き進むエジプト軍と、家畜やその家族と一緒に進むこのイスラエルとでは、その進み具合に格段の差があると言わざるを得ません。でその上イスラエルは本来は荒れ野へ行くはずなんですけれども、どういうわけか神はペリシテ街道から近いところに宿営をさせています。でそれがバールチェフォンの前っていうのはそういうことです。バールチェフォンというのは、バールっていうのはペリシテの神ですから、神の名前ですから、そういう意味ではその近いところっていうことを意味しているわけです。その海辺に宿営させているわけです。ですからペリシテ街道に近いところに宿営をしている。でそういうことですから、エジプト軍はイスラエルが宿営しているところにやすやすと追いつくまでになっているということがここに示されていることであります。あと追うエジプト軍に勢いを感じさせる、そういう内容になっています。で当時戦車を持つ国というのはとても少ないわけです。大国ではないと戦車を持ちません。その上にこのエジプトというのは戦車600台を持つということですから、エジプト軍が当時はですね、軍事大国であるということを、エジプトが軍事大国であったということを、これらの数字は表しているのです。要するに、核爆弾を何千も持っているというような感覚です。でそういう大国がエジプトです。でその大きな軍事力は、軍備は実は力の保持でもあります。ファラオは自らが保有する力に勢いづいてイスラエルに迫ってきているということを、ここでは覚えていいかと思います。しかしどんな勢いのある軍事力であったとしても、いずれは破綻し崩壊する。破綻し崩壊しない軍事力はないのだということを覚えなければなりません。かつて無敵艦隊と誇った船団が撃破されるという、そういう時代を、そういうことがあったことも私どもは聞いています。そればかりではありません。人口の動態の変化、人口が減っていけば、おのずと国力は落ちます。さらには、技術革新、それだけに済まずに、人のおごりも相まって、人が誇りとする力はいつしか必ず衰退するということを覚えてよいでしょう。軍事力のその下には、その支配のもとには、実は真実な平安、平和はないということであります。軍事力はまたこの世の力、競い合うことで緊張をもたらすものではあっても、平和をもたらすものではないのであります。で、それに対して、イスラエルの旅はどうだったか。小家畜や家族を連れての旅であります。そこには他を恐れさせるような力はありません。そういう小家畜や家族を連れての旅というのはどういう旅か。特徴的なことを言いますと、歩調を合わせての旅だということです。歩調を合わせる。力を合わせて、その力を誇っていくという仕方ではなくて、その小さき者たちに歩調を合わせて歩んでいくっていうのが、このイスラエルの旅なのであります。ですから、イスラエルの旅が実は歩調を合わせた本来の人の歩みであるということを、実は覚えてよいかと思います。歩調を合わせるところに、そこにまさに和らぎがある。そこにまさに安らぎがある いうことを覚えてよいかと思います。歩みはのろくても、胡蝶合わせとの民には安らぎがある。そのことを覚えてよいかと思います。激しく移りゆく社会です。その激しく移りゆく社会についていけない人々が当然生まれます。そこで必要なことは何か、あなたもついてきなさいということではない、ついてこれないのについてきなさいということではない。必要なことは見捨て切り捨てて先に進むということではなく、今現代社会はそうなっているのでしょう。ついていけない人々と歩調を合わせて生きていく、そのことが大切であるということを改めてここで覚えていいかと思います。そこに平安が安らぎが生まれるからであります。まさに一気に迫ってきたファラオ軍をイスラエルの人々は見ます。そして見て非常な恐れを覚えたというのであります。一体何を恐れたのでしょうか。彼らが恐れたのは殺されるということであります。そのことはイスラエルがモーセに対して我々を連れ出したのはあれので死なせるためですかというふうに言っていることによってはっきり示されています。しかしそのことは事実ではありません。エジプトが迫ってきたのは逃亡したイスラエルを殺すためではない、そうではなくて奴隷とするため、もう一度苦役に就かせるため、まさに支配するために迫ってきているのであって殺すために迫ってきているのではないんです。で、そういうところに彼らは、まさに冷静さを失っていることがはっきりしているわけであります。もう一度捕らえて自分たちの奴隷とし支配しこき使ってやろう、そして自分たちの利益を図ろうとしている、そういうエジプトをそうではなく自分たちの存在を危うくする者を殺す者だ、あなので殺すために来たんだと思ってしまっている、そういうイスラエル。それは何を意味するかというと、イスラエルが平静さ冷静さを失っていることを示しています。そして冷静さを失ってことを正しく判断できなくなっている、ことの正しい把握ができなくなっているということを示しているのであります。イスラエルは冷静さを失って主なる神に叫びます。我々を連れ出したのはあれので死なせるためですか。ここに言われていることは主なる神への非難です。実は危機が迫ったら、本当に信頼していれば危機が迫った時に神に神様助けてくださいっていうのが信頼している者の姿。ここでは神様助けてくださいっていうのは言わない、そうではなくてなんでこんなところに神様連れてきたの、殺すためですか、荒野で死なせるためですかという、これは助けを求めるのとは明らかに違って神への非難そのものであります。ですからここでのイスラエルの言葉は非難だということであります。使えるエジプトに使えるの方がマシだと言っています。使えるという言葉は働くということを意味する言葉で、奴隷を意味する言葉としてここでは用いられています。ですからイスラエル、エジプトの奴隷になる方がマシだ、奴隷状態であって苦しいからと言って叫び声を上げたのに、また奴隷状態の方が楽だと言っている、まあ人間は救いがようがないんですが、そういうイスラエルの民の言葉がそこに示されているわけです。もうここにあるイスラエルの言葉を要約してみますと、エジプトに墓がなくても自分たちの神場所がなくても食べ物に不自由しなかったというふうに言っているのです。そしてエジプトで奴隷として死んだ方がアレノで死ぬ方がマシ、アレノで死ぬよりはマシだと、そういうふうに嘘吹いている、まさに不信仰の極みの言葉がここに挙げられているわけです。それはまさしく神の救済行為の否定である、 神を神としない罪の極みの言葉なのであります。そんな神の救いの御業を否定するどうしようもないイスラエルにモーセは言うのであります。落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさいというのであります。ここではですね、勇気を出してそういう恐れを取り残しなさいって言ってるんではない、落ち着けって言ってるんです。冷静さを失ってるんですから。冷静さを失っている人にですね、いや気持ちを強く持って立ち向かえなんて言ってもダメ、かえって混乱するばかりです。自分たちが冷静さを失っている、平常心を失っているということに気づくことの方が大事ですから、気持ちを落ち着きなさい、落ち着いて事柄を見なさい。そしてそこで落ち着いて見るのは何かっていうと、人間の技を見るんじゃないです。大軍を見るんじゃないです。神の救いの技を見る、神の御業を見る、もっと言いますと神を見る。実は落ち着くということはどこにあるかっていうと、神を見出すところにこそ人は真実に落ち着きが与えられるということを示しているのであります。なんでざわつくか、それは人間の出来事を見ているからざわつくんです。為政者のやっていることを見てて呆れているからざわつく。そうではなくて、神を見るところで平安がある、まさに落ち着く、冷静になるということがあるということを、このモーセの言葉は教えてくれているのであります。そしてモーセは言うのでありますあなたたちは主が戦われる、まあ戦われるのはどうか別として、あなたたちは静かにしていなさいというのであります。何かことが起こった時に、だからその事柄に対してこういうふうに対処しなさい、こういうふうに向かいなさいっていうふうについ言ってしまいます。そうではないんです。神が、神の御業に対する、まさに、ま、あのファラオもそうですが、神の御業を認めないということです。解放の御業を認めない、神の救いの技を認めない、それに対して神がどうなさるかを静かに見ていなさいということがここに言われている内容なので、あります。で、ジタバタするなって言ってるわけです。静かにしていなさいと言っているわけであります。で、信仰の出来事は、例えば最後の出来事で言うと死の出来事があります。で、死の出来事っていうのはある意味で自分の存在を失う、そういう時でありますから、ジタバタする時なわけです。で、そんな中で私どもがそこで見出してきたことは、死の需要ということが大事であるということを実は信仰においてたびたび語られるわけです。で、それは死にあって静かであるということです。静かにしている、そのことはその出来事を受け入れるという、そういうことを意味しているのです。ですから、あなた方は静かにしていなさい、神の御業を受け入れなさい、そこであなた方は平安がありますよということを言っているということを覚えなければならないかと思うのです。繰り返して、この落ち着け、静かにしていなさい、繰り返しています。まさにそういう中でですね、まあ、私どもは今を生きるときに、いろんなことが、思いがけないことがいろいろと起こります。そしていろんな船、心をさえなまれることが多くあるわけです。狼狽する。そういう出来事が繰り返し繰り返し起こってきます。これをやったら大丈夫だろうって言いながら、それをやっていても、さらにまた予想外であったり、思わぬ出来事がそこに繰り返されることを通してですね、まさに 狼狽せざるを得ない、そういう中に生きています。要するに平常心を破られる、平常心で生きることができないようないろんな出来事が起こってきているので、でそういう中でモーセがそこに示しているのは、神を見よ、神に身を寄せよと言っているということです。神を見、神に身を寄せるところで、あなたは実は平常心、静けさ、平安があるのだよということを教えてくれているということを覚えていいかと思います。私どもの周りにもいろいろな私どもにとって気がかりなことは次々と起こっています。そういうことであるから、その一つ一つに対処するということではなくて、どんなことが起ころうと神に信頼して平常心であること、静かであること、平安であること、そこにまさに私どもにの実は、生きる術があるのだということを覚えてよいかと思います。神に身を寄せるとはどういうことか、救いなる神の御言葉に聞き、神の御業を思い起こす、そういうことの中で神に身を寄せるという出来事が起こっているのです。そしてそこでまさに救いなる神の御言葉に聞き、その御業を思い起こす中で、私もは真実な和らぎをそこに得る、日常における和らぎを実は与えられているのだということを覚えたいと思います。祈ります。他の父なる神、平常心を失い狼狽しているそんなイスラエルを静かにしていなさいと申すは言います。それはあなたのに身を寄せて、自分自身のうちに、自分自身を、私ども自身を救ってくださった神が私どもをまさに守っておられる、私どもを支え、そして導いておられることを知るということでもあります。あなたの御業に信頼し平安を得ている、それが真実な慰め深い生き方でありますけれども、どうぞそういう恵みをこの礼拝を通して、祈りを通して、御言葉に聞くことを通して、聖書を開くことに通して、日々に豊かにあなたを与えてくださいますように。落ち着け、静かにしていよ、今こそその御言葉が私どもに与えられていることを知ります。平常心を失いかけてしまうような日々でありますから、かえって平常心で生きよう、それはあなたの御業に、救いの御業に、慈しみの御業に聞けということでもありますが、そのあなたの慈しみの御業に聞いて平安を生きるものとさせてください。あなたが私ども一切、私どもの一切をご自身のものとして引き受けていてくださることであることを感謝をして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。